大丈夫ですかね、聞こえますかね、聞こえますよね、はい、多分ね、はい、ヘブル書の11章を開いてください。一節ですね、ヘブル書の11章の一節、それではお読みいたします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいというふうに思います。何時までですかね。9時10分までね。はい、わかりました。癒しの働きというのは非常に強力な力を持ちます。癒し自体でですね、神様の力を表し、また恵みをもたらすということもありますが、それ以外の大きな力を持ちますね。で、この間ですね、安徳教会の方に創価学会の方が来られたんですね。癒しのことを聞いてこられて、そしてですね、集会の中で癒されたんですね。そしてですね、救われました。で、多宗教の方が救われるっていうのは非常にね、難しいんですけども、この癒しの力っていうのはね、すごいなというふうに思いましたね。それとともにアメリカ行った時にですね、マヒカリの人が来られたんですね。マヒカリは神道系の、信仰宗教ですね。そして、手飾りをして癒しをするグループですよね。ですから、そこでですね、癒しの 話をしても、まあ、あんまり通用しないだろうと、こういうふうに思ったんですね。でもですね、こう前田さんの話とかね、私の妻の精神病の話とか したんですね。そしたら真剣に聞いておられてですね、癒しの 話が終わったら帰っちゃったんですけどね。まさにこう神様は語られるんだなっていうことをですね、非常に強く思いました。それとともにデンバに行った時にですね、デンバの教会っていうのは黒人の教会をお借りしてるんですね。で、集会の前にその主任牧師の方が挨拶に来られてですね、でお友達の牧師の方も一緒に来られたんですね。そしてお友達の牧師の方がですね、帰る時にちょっと体が悪いとかなんかおっしゃったので、まあ、こちらからちょっと押し売り的ですけどね、じゃあ祈らせてくださいっていうふうにね、こう言ったんですね。で、どうぞ皆さんね、祈りの押し売りはしておいてください。で、皆さんが祈ってですね、そしてですね、マイナスになることは何一つありません。いいですか。最悪癒されない、ね、そしてちょっとでも神様の技が起これば相手にとっては祝福ですからですね、どうぞそして完全に癒されちゃったらですね、もっと祝福ですよね。そしてですね、その祈った時ちょっとびっくりしたんですね。何がびっくりしたのかというと、祈り終わった時に態度が表現したからですね、突然ですね、あなたの連絡先はないですかって、ね、あなたの名刺くださいとかなんかおっしゃってですね、その前に全然無視してたくせにですね、で、名刺は持ってないわけですね。だから名刺ありませんって言ったから、なんか教会のなんかありませんかとかなんか言ってですね、こう言ったんですね。そして次にこうその方がこう言われてきたんですね。ケンタッキーに来た時にはぜひお招きしたいとかなんか言ってるんですね。で、なんで招いてくださるかちょっと分かんなかったんですけど、奉仕者として招いてくださるのか、お客様として招いてくださるか、ちょっとよく分かんなかったんですね。でね、私ね、その表現ぶりにびっくりしちゃったんですね。で、この時ね、癒しの祈りの威力と思います。なんか働いたのかもしれませんね。で、急変に立ちましたからね。で、皆さんね、こう癒しの祈りっていうのは、癒しが起こるっていう、この素晴らしい恵みだけではなくて、非常に強力な力を持っておりますね。そして、たくさんの方々が救われるポイントになりますので、皆さん忠実に祈っておいてください。癒しの祈りなんて忠実に祈ってる教会なんて滅多にありません、皆さん。ね、癒しを主張してたって大体祈ってませんですね。ですから皆さんね、癒しを真剣にやろうと思っている人はね、少ないのです、ね、で、こういう時はチャンスです、皆さんね。主はですね、やっぱりね、誰に霊を注いでくださるかっていうと、皆さんね、真剣に求めてるもの、だから熱心にって書いてあるんですね。ですから皆さんね、前にも言いましたけどもですね、東大もね、受験者がいなければろくでもないのでも入れるのです。ですね。そして皆さんね、癒しの働きもね、求める者がいなければ、 まあ、我々をろくでもないっていうわけではありませんがもっとふさわしい方がたくさんいらっしゃると思うんですね。ね、そして、そうでない我々の群れであったとしてもですね、みんな求めてませんから、またみんな祈ってませんから、皆さんね、霊は注がれてきます。非常に強力な働きが起こってきますのでですね、どうぞ皆さんね、期待しておいていただきたいと思いますね。それとともにですね、今、アントウケでオンライン礼拝ってやってるんですね。同時中継の礼拝ですね。もちろんダウンロードもできますから、同時中継で見なくたってこう見れるわけですね。そしてホームページの働きをしてるんですね。で、これはね、強力な力を持ってますね。例えば、この間、ロスに行ったんですね。そうしましたらですね、ロスのね、有名なカルバリーチャペルっていうところがあるんですが、そこの6家族がね、オンライン礼拝見てるんですって。まあ、時間が違いますから、礼拝のね。そしたら、その方々が中心になって、いろんな方々を連れてきてくださいましてですね、まあ、ロス教会では、政界で、最高と思われる人数がこう集まりましたね。これね、びっくりしたのですね。そうしましたら、ニューヨーク行きましたらですね、ニューヨークの集会の前に連絡があって、どこでやってますかって連絡が入ったんですね。そしたらですね、浅野牧師はびっくりしちゃって、なんでびっくりしたのかっていうとですね、連絡が入ったのはですね、浅野牧師が牧会を始めて2回目だっていうんですね。2回目ですね。そしてですね、おたおたして、そして、ちゃんとね、秘密の場所みたいなところにありますから、とうとう見つからなくて来なかった。ね。あの時もちょっと難しいに来るの。それでですね、賛否両論はありましたけども、小畑くんがね、映像でですね、アンテオケに行く道をずっと映してるんですね。まあ気持ち悪いっていう人もいるんですけど、そうだったんですね。それでですね、浅野牧師はびっくりしてるんですね。何かというとね、全然連絡とかなんか来ないと。ね。そして来たからびっくりしたんです。そしたらこの間ですね、京都教会の野中牧師、これがね、ダメですね、信仰の対応が取れてませんね、集会やってたんですって。そしてですね、そこに人が来たのでですね、言われたそうですね、どこをお探しですかってどこ行くんですかってね、お間違いでしょうってね、お間違いじゃないのです。あまりに人が来ないから、人が来たらね、どっか、迷い込んできたと思っちゃうんですね。それでね、実はここに来たのです。で、どうしてここに来たのかっていうとね、このロスでオンライン礼拝出てる人の親族が京都にいて、で、その京都に連絡して、それで京都に人が来たんです。具体的にね。ですからですね、実はですね、野中牧師が思っても見なかった人が来るっていう現象ですね。その中で起こってきてるわけですよね。で、この時にですね、皆さんね、オンライン礼拝、インターネットの働き、これね、強力に働いてますね。例えば、アンテオケ教会ではですね、オンライン礼拝でも、毎週人が来ますね。そしてですね、第二礼拝はですね、急に人数が増えて満杯になっちゃったんですね。それで、これを崩しました。ね。もちろん主が言われたので、第一、第二、第三礼拝という形ですね。こういう三つの、主要礼拝三つっていう形ですね。切り替えたのですね。そしてですね、今ちょっと動きが変わってきてますよね。人々の動きがはっきりと出てきました。もう進行形な教会っていうのはね、怖いところがある。何が怖いところがあるかって言いますとね。日本の教会の多くは実際系の教会です。ね。みんなで集まっていろいろ計画してですね。そして歩んでいく。そういう教会ですね。それでね、ところが首脳中かって進行系の教会なんですね。進行系ですね。で、日本ではですね、進行系の教会で真似なのですね。ですから少し、誤解される面があるんですね。信仰というのは示されて、そして従う、ね、約束が与えられて待ち望む、こういうような形ですね。 で、この新古典の教会の怖いところはですね、時が来たらガラッと変わることです。ですね。例えばですね、皆さんの教会でもそうですけど、今週あたりいろんな賛美グループが賛美に出てるでしょう。まあ、アンテオケでもいっぱい出てますね。まあ、ギフスなんて大阪かどっか行ってるでしょう。ラジオかなんかやってますね。それから、ウナウスまでやってますからね。普段出ない。ね。ゴスペルシオとカメアンドワーシップとかなんかもう、わーん出てますね。で、これは何かって言いますとね、主の塾から賛美隊が出てくる。ね。それで優れた賛美グループが出てくるっていう予言の成就ですね。しかし皆さんね、その言葉が与えられてから十数年、何も起こらなかったんです。ですね。で、漆島さんが来て思ったって言ってましたね。下手な教会だなと。ですね。で、確かにそうだったんですね。確かにそうなんだ。作詞作曲もね、一曲も出てこなくて。ですね。歌手が、主の塾から出てくるっていうふうに主が約束したにもかかわらずですね。出てこないのですね。では皆さん、時が来た時、大きな変化が起こりましたね。で、今皆さんね、一つ変化が起こってきてるんですね。それは何かというとね、今、私たちは夜明けの時が終わって、こんな変わってきたんです。ですからね、皆さんのところにたくさんの人々がやってこられます。いいですか？で、ここもね、いっぱいになってくるでしょう。ね。まだ、ね、わかるじゃないですかね。ね、誰が寝てるか寝てないかよーくわかりますね。眠りに入りそうか入りそうでないかも、もうよーくわかりますよね。具体的に。でもそのうちわかんなくなってくる。そのうち、全然わかんなくなってきますね。そしてですね、神の技が始まります。そんな遠くないでしょう、おそらくね。そんな遠くないと思います。もう動き始めてますのでね。それで動き始めたらガーッといきますのでですね。で、変化が起こってきてるんですね。そしてですね、とまで、オンライン礼拝。これがね、非常に用いられてるんですね。そしたらですね、ランキングってのはですね、もうやってるうちにだいぶ時間が経っちゃってですね、注目度ランキングってあるんですね。で、この注目度ランキングってなんだかわかんない。で、これは何の注目度ランキングかっていうと、オンライン礼拝をですね、携帯で見えるようにしてるんですね。アンテオケ教会はね、携帯で。で、携帯の注目度ランキングなんですけど、ランキングには違いないと。まあ、なんだかわかんないけど、何を言ってるのかさっぱりわかんないけどですね。そしたらですね、最初にね、5位がヤマトカルバリー教会、日本で一番大きい教会だったんですね。15位が主の十字架だったんですね。アンテオケ教会ね。そして27位か4位が新宿シャローム教会だったんです。で、1位はね、強いですね。高野山の話。そして3位が幸福の科学と。こういう順序だったんですね。そしたらね、次に見た人は、1位がですね、アンテオケの第二礼拝。5位が第三礼拝になってたんですね。で、次に見た人は、1位が第二礼拝で、3位が第三礼拝になってたんですね。で、次に見た人は、1位が第二礼拝で、2位が第三礼拝。ワン、ツー、フィニッシュしちゃったわけですよ。次の週見た人は2位がですね、第2礼拝で、3位が第3礼拝で、次見た人は1位が第2礼拝で、5位が第3礼拝だったんですね。でね、まあ、瞬時にしろ。まあ、一体何のランキングかわかりませんが、しかし皆さんね、高野山の話と、それから幸福の科学抜いちゃった。ね、一瞬にしろですね。ですからこれは家内の影響力を持っているとね、いうことになります。ですからですね、オンライン礼拝、非常に強い影響力を持っているのですね。そしてですね、今大きく用いられております。実際的にね、この2週間だけでも、普段は人の来ない主の十字架に一斉にいろんな人たちが来ていますからですね、この動きが、皆さんのところでもすでに起こっているところもあると思いますし、具体的に起こってきますのでですね、見といて、いただきたいと思いますね。ただ、これが、オンライン礼拝ができるにあたってですね、面白い過程を取ったんですね。それは何かというと、最初、我々が始めた時にですね、1回目、1台しか、コンピューター1台しかアクセスできなかったんですね。こうだったんですね。でね、1台のためにやってるわけじゃない。ね、1台のためだったらやんない方がいい。まあ、やんない方がいいって一台でもいいかもしれませんけど、 無限にアクセスできるようになってるわけですね。だから私言ったんですよ、あの技術さんの人にね、これ1台じゃしょうがないと、無限にアクセスできるようにしてくださいって言ったらね、言ってきました、不可能ですって、ね、そしてね、理由もちゃんと言いました。我々はただね、ただの貸しサーバーだから、ただってのはゼロですね。で、貸しサーバーだとこれが限度なんです。ね、まあ普通サーバーはね、70万とか100万ぐらいかかるらしいですね。でつまりこう言ってるわけですよ。ね、我々はお金がないから、そして貸しサーバーだから、これが限度です。ね、なんだかこう納得できるようなこう話ですよね。あの具体的にですね、お金がないなんて言われちゃった、あ、そうですいませんみたいなですね、もう全て納得みたいなね。でね、あの不信仰っていうのはですね、論理的なんです。そして皆さんね、不信仰っていうのは説得力があるんです。それ皆さんね、信仰っていうのはね、なんかね、暴論に聞こえるんです皆さんね。でね、私言ったんですね。なんて言ったのかっていうとね、だって神様はそんなね、一代のためにやってるわけじゃないし、一代なんかやったら注目度ランキングには出てこない。注目度ランキングは何のランキングかわかりませんけどですね。まあ、出てきやしないわけですね。だからね、無限にやれるようにしてくださいって言ったらね、不可能ですとかなんか言うわけですね。そしたらね、次の週4代になって、ね、ハレルヤとか言ってるからね、4代のためにやってるわけじゃないと。ね。私言ったんですよ。無限にしてくださいって言ったね。で、言ったんです。無理ですって。ね。無理ですってね。あの、インターネットの人が束になって無理ですって言ってましたね。ですね。だから無理だったんでしょう。ね。だから、それだけの理由があったんでしょう。皆さん、不信仰は論理的なんです。不信仰は説得力を持ってるんです。そしてね、多くの方々がね、説得されちゃうんです。ね。そしてその結果ですね、何も起こらないんです。そしてね、不信仰で説得されちゃったらどう思うか知ってますか？ね。当たり前だと思ってるんです。そしてですね、何もないことが当然だと思ってるんです。でも実はね、注目ランキング1位になったなんてね、ことが起こるなんて思いもしてません。多くのことを失ったってことを思いもしないのです。ですね。それでね、4代じゃダメだからね、無限にしてくださいって言ったらね、月末に25代になったの。24代かな。ね。そして、奇跡だって言ってるから、もう奇跡かもしれないけど、ね。25代じゃしょうがないと。ね。だからやってくださいって言ったんですね。ね。で、何度も言ってます。信仰は暴論に聞こえます。ね、もちろん正しくこちらがね、御心を捉えているかどうかの問題がありますけどね。ではちゃんと捉えておいてください。で、2ヶ月後にはですね、無限になったのです。ね。できたのですよ、皆さん。できたのです。ですね。そしたらね、前にも皆様にちょっと言いましたけど、映像の問題、映像が悪いと。ね。例えば、私がこう、説教していると、私の顔がこう、残っちゃうような感じ。ね。で、声はね、要するに、お風呂屋のムワンワーンっていう声ですよね。ですね。もうすごい映像は悪いし、音は悪いと。ね。そしたらですね、まあ、ヤマトカルバリばっか出して悪いんですけど、あそこ一番大きな教会だから、ね、こっちも目標にしやすいですね。で、ヤマトカルナンバリも見たらテレビみたい。全然いい。ね。だから言ったんですね。ヤマトカルバリみたいな映像にしてください。そしたらね、それで音にしてくださいって言ったら、無理ですって。それ言ってました。ヤマトカルバリはね、1000万円以上のテレビ用の機材を使ってる。ね。うちはですね、中古の家庭用の5万円の中古のビデオを使ってると。ね。で、これはですね、10年経ったって、皆さん、追いつけない。無理です。ってね。皆さん、なんと論理的なんでしょう。皆さんね、100人がいたら、これは100人説得されますよ。ね、中古の5万円の家庭用のビデオとね、1000万円以上の向こうのカメラと、 そして同じことはできませんって言ったらね、あ、そうですねってね、皆さん、あの不信仰は論理的なんです。皆さん、不信仰は説得力があるんです、皆さんですね。でもね、神様はそんなこと言ってないわけでしょ。良い映像とね、音でやろうとしてるから、私ね、やってくださいって言ったんですね。そしたらですね、不可能ですってこう言うわけですよ。でもやってくださいってこう言ったわけですね。そしたらですね、次に出てきた意見は 何の意見なのかって言ったら、今ね、我々がオンライン礼拝するのは御心ではないとね。それはなぜかって、機材がないね、中古の5万円のビデオだからね、家庭用の機材がないで、そしてこちらに技術がないと、ね、ちゃんと技術と機材が揃ってから、ちゃんとできるようになってからやるべきだと、できないと、ね、なんと説得力があるんでしょう、皆さんね、なんと不信仰は論理的なんでしょう、なんと不信仰は常識的なんでしょう、皆さんね。これだったら100人いたら100人を説得できますよ、皆さん。皆さんね、あのこの論理的な事柄によって人々はですね、信仰を失っているんです。だから私ね、すごい厳しく言いました。とんでもないってね。例えば、我々は過集の働きをしているけど、過集の働きをし始めた時に我々に能力があったか、力があったかと、何もなかったでしょですね。私は個人の畑をやってますが、個人の畑をするときにそんだけのお金があったか、ね、ノウハウを知ってたか、人材がいたか、もちろん今でこそ前田さんとかなんかいますけど、その当時は何にも知らないんだから、みんなですね、ないのです、皆さん。でも何があったか、神の語られた言葉があったんです。やりなさいって言葉が、信仰の歩みというのは、我々が能力があろうとなかろうと、そしてそれを今やることが不可能であるように見えたとしても、読めなくても、主が言われたらするんですよって言ったんですね。ですね。多くの方々はね、できないとか、あの不可能だとか、無理だと言うんですね。しかし皆さんね、そしてですね、あの不信仰に説得されていきます。その結果何か、何もない。で、皆さん今の結果見てごらんなさい。ね、何十人も来てる。で、いろんなところで見られてる。で、ランキングには出てきてるし、具体的に働いてるのです、皆さん。ですね。で、皆さんね、主が語られた事柄に関しては、皆さん絶対引いてはいけないわけです。ね。主が語られたことに関しては吟味が必要ですよ。本当に語られてるかどうかね。皆さん、たとえ皆さんにできなくたって、そんなことは関係ないのです。主がやるから。ね。で、皆さんね、2ヶ月経ったら、あの、ヤマトカル、私が見た感じですよ。他の人は違うっていうかもしれません。こっちは抜いてましたよ、若干。ね。だから言ったわけですよね。まあ、我々は竹槍で、向こうは B29 だから。竹槍が B29を落としたなってね。あの、当然、大川嗣光牧師はこちらを見てないと思ってましたから。そしたらね、とんでもないですね。見てましたね。これは大変だ。もう誰が見てるかわからない。そしたらこの間予言があったの。何かというと、大川嗣光牧師たちはこちらのホームページを真似てくるって。そしたら1ヶ月前ね、ホームページ向こう変えたんですよ。ね、そしたらね、こちらに似てるの。ね。こちらを取り入れましたね。具体的にね。まあでもですね、こっちも向こうを取り入れてますからね。なぜ岡本次義氏のホームページばっかり言うのかっていうと、こっちは向こうを見て、向こうを盗んでますからですね。まあ、お互い様ではあるんですけどね。あの具体的にですね。で、皆さんね、信仰の歩みっていうのは言葉による歩みなので、どうぞ皆さんね、説得力のある論理的な思考によって皆さんね、信仰を潰さないように。多くの方々はですね、それで信仰を潰してるんです。そしてね、例えば何にもなかったとしても、我々は失ってるとは思ってません。当たり前だ、これ普通なんだと思ってます。ところが大変なことを失ってるんです、具体的にですね。ですから、どうぞ、 信仰の歩みっていうことをね、はっきりと捉えておいて、いただきたいというふうに思います。あと10分ですね。それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。で、ここで信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。というね、ちょっとわけのわからない言葉が、出ております。で、これはね、どういうことなのかって言いますとね、こういうことなのですね。望んでる事柄っていうのはですね、神が約束された事柄です。ね。ですから、言い換えればこういうことですね。例えば、アブラハムがですね、空の星をこう見たじゃないですかね。あなたの子孫はこのようになる。たくさんの、この子孫ができるってね、こう神の言葉が与えられましたよね。で、これが望んでいる事柄です。ですが、たくさんの子孫ができると、ね。あなたの子孫はもうこんな空の星にのようになると。ね、これが、望んでいる言葉、つまり神の言葉の実現です。ね、で、信仰はそれを保証しって何て意味なのかというとですね、アブラハムはね、そのことを信じたでしょ。で、信じたということが、実はそれが実現する保証になっている。こう言ってるんです。ですね。だからもう信じたからもう確実だって言ってるわけです。ね。信じたっていうことは、これは保証なんだって言ってるわけです。だからですね、神様があなたの子孫はこのようになるって言ったときに、信じなかったら、皆さん、それが本当にそうなるかどうかわからないって言ってる。でも、あなたはこのようになるっていうことを信じたならばですね、これは確実にそのようになる。つまり信じたというこの信仰が実は実際上そうなる事柄の確認だって言ってるわけです。保証だって言ってるわけです。わかりますよね。まあ、ちょっと夜も更けてきて我々の頭の働きもちょっと弱まってるかも知れませんけどね。ということですよね。で、またこう言い換えればね、例えば感謝の祈りがあるじゃないですかね。これは神の言葉ですね。で、問題とか困難があるとき感謝すると。どうして感謝するのかっていうと、問題の後ろに神の素晴らしい計画があると。ですね。そして感謝をすることを通してですね、その計画が現れてくると。ね、だから感謝をするんですね。でもですね、皆さんね、感謝をするときにですね、感謝って教えてみんな知ってるんです、クリスチャン。ね。でもね、あるクリスチャンは感謝の教えの実を見てるじゃないですか。たくさんの素晴らしいことを見てますね。神達さんの、雲虹を見たら面白かったですね。私は不幸な女だったって書いてありましたね。で、確かに不幸ですよね。高校中退しちゃって、そしてですね、黒人の方と結婚されてして、でお腹大きい時に捨てられちゃってって書いてありましたね。そして要するに慰謝料なしでほっぽり投げられたとね。そして混血の子を抱えてね、自分はなんて不幸なんだろうと思った、こう言ってましたね。そしたら先日旦那さんに、あなたは何度幸運な女かって言われたって言うんですね。それで、ね、はっきり言ってました。あるところから変わったって、あるところから変わったってね。それはですね、皆さん、神田さんクリスチャンでしたからね、感謝を実践し始めたからですね。で、言い換えれば、感謝を信じ始めてからです。その前に感謝のことを知ってたでしょう。しかしですね、信じてなかったんです、ね。多くの方々が、クリスチャンが感謝のことを知りますが、教えを知りますが、皆さんね、信じてる人と信じてない人違うんです。ね、信じてる人はね、問題が起こるときね、これは大変な問題だけど、でもその後ろに神様の計画があって素晴らしいことが起こるって信じます。そうしますとね、いいですか、信仰が保証だからそれが起こってくるんです、ね。 である方々ね、感謝したのはね、本当に起こるかなと、大丈夫かな神様と、ね、論理的にこれは合わないと、感謝してね、物事が変わるなんてね、どうして風が吹けば桶が儲かるよりも論理的に合わないと、ね、そうなりますと信じてないじゃないですか。信じてないとね、実は、その言葉が起こるかどうか分かんないって言ってるわけです。分かりましたよね。分かりましたよね。ですから皆さんね、感謝一つだって二つに分かれちゃう、ね、問題とか困難が起こった時にですね、あ、感謝の、祈りがあるから、これは益になるなっていうふうにね、皆さんね、信じた人は信じたっていうことが保証になるから、確認になるから、確証になるから、実は起こるんです。ところがですね、感謝したって一体何なんだとね、あの人は感謝すればよくなることになったっていうけど本当かなとかね、そういう場合にはですね、信じてないので、実際それが起こるかどうかわからないってこう言ってるわけです。お分かりになりますね。ね、でそこの差があるんです皆さん。だから皆さんね、信じるということは我々に約束された御言葉の確証と大きな関係があるんです。例えば、皆をに耐えるものは、失望することはないという言葉があります。そうしますとね、困難になった時、私がよく使う言葉ですね、皆さんの中で使う人がいると思います。もうこういうふうな困難で追い詰められて、こういうふうになって、私の助けは何一つないと、でも私は皆に頼ってるから失望しない結果が現れますってね、本当に感謝しますって、皆さんね、御言葉を信じてる人は技が起こるんです。しかしですね、皆に耐えることは失望することはないとは書いてあるけど本当かなとかね、ね、この問題がね、そう簡単に解決するようには思えないとかね、ね、皆さんね、皆を見るんだけど信じてない場合、これはですね、信仰は確証だから、信仰がない場合それが起こるかどうか分からないって言ってるんです。お分かりになりますよね、論理の帰結は ね。ですから皆さんね、この御言葉ってすごいシビアなんです。クリスチャンの中に二通りあるんです。言葉がね、成就する人と成就しない人と。それでここではっきりと出るんですね、皆さんね、信じる人と信じない人の差が出てくるんです。ここですね。例えばですね、私の歩みを見てても思います。ベニが脳障害で生まれましたね。脳障害で生まれた時もこの御言葉は知ってました。感謝の御言葉はね、だからね、何も気にしなかったんです、ね、大変なことが起こったなんて周りで言ってましたけどね、どうせいいことになると私そう思ってたんです。でそうなりますとね、私のうちに信仰があったことになります。そうするとね、確実に皆さんね、ベニーの脳障害は脳後ろにある神の計画が現れてくるんです。で見事に神の計画が現れてきました。私はそのパターンに入ったからです。信仰のパターン。だから今皆さんが困難とか問題があるときにですね、感謝をしながらね、皆さんが、あ、これはね、ひっくり返ると、で神の技が起こってくるぞと、どんな技が起こってくるんだろうというふうに皆さん思ってるなら、皆さん確実に起こってくるんです、ね、なぜなら信仰は確証だから、信仰はそのことが成就することの、保証だから、それはこの御言葉の意味ですですね。しかしそうでなければ皆さんね、違うということなんです。だから皆さんですね、問題とか困難に立ち向かうとき、御言葉を使ったり感謝をするときに、ね、注意する必要があるんです。自分は信じている立場にあるのかないか。ちょっとある方は言うんですね、私は疑い深くてと、もう本当に生まれた時から疑い深いとね、お母さんさえ信用してなかったで私はですね、もうこういうふうに生まれたらダメなのかなね、そういう方はいらっしゃると思うんですね。でその時ね、感情に乗ってはダメです。感情っていうのはですね、罪深いものです、ね、感情がですね、 信仰に向いているなら特別な祝福です。大体感情っていうのはね、不信仰に向いてますね。マーリンさんが言いましたよね、朝起きた時ね、ハレリア、今日も起きれてありがとうってね。皆さんそう思う人いますか？うわ、朝になっちゃった、また起きないといけないね。うちの場合は蒼天だから、うわこの時間になっちゃったぞって、早く起きないと人が来るみたいなねそういうような感じですよね。で、感情っていうのはそんなもんなのですね。ですから信仰の意思です、皆さん。信仰の意思です。感情は不信仰なもんだと思ってください。ですから不信仰っていうね、重荷を皆さんね、引きずってるんです。こうやって歩くときに不信仰ね、不信仰をやりながらですね、こうみんな言ってるわけですよね。信仰をやりながら言ってるわけですね。でそんなものはあるもんだと思うんだよね。で、気にしないとね、気にしないと。ただ不信仰を大事にはしないと、ね、そして皆さんね、信仰の意思ですから、感情は違うんですよ。もうね、感情は違いますよね。違いますね。だって感謝するときだって感情は落ち込んでるかもしれないじゃないですか。ね。いつも喜んでいなさいって言ったって前にも言いましたよね。要するに、これは感情の問題ではないと。信仰の遺書だと。いつも喜んでなんて入れるかと。そんなのありえない。ね。っていうことは何を言ってるのかというと、違うことを言ってるわけですね。感情じゃない。信仰の遺書ですね。ですからね、この信仰の遺書ってことはね、重要な。11分です、ね、これからね、ちょっと言いたいことがあっただからもう1分で言いますね。1分でね。それでですね、これは信仰の歩みなんですね。で、信仰の歩みの時にですね、ちょっと私ね、最近こう示されてることがあるんですね。それは何かというとですね、例えば自分の将来とか歩みを見る時にね、やっぱりね、私ね、心配性なんです。こうなるんじゃないかとかね、ああなるんじゃないかとかね、こうなるんじゃないかとかね、ああなるんじゃないかと思うんです。ね。だから、そういうふうに動いてるんですね。そうなりますとね、皆さん、この論理から言うと、信仰の論理から言うとね、私はね、不信仰の歩みをしていることなの。ね。で、こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかと、私の肉の思いですよね。ですね。じゃあね、信仰の歩みっていうのは何かっていうとね、例えば問題があって、これ益になるってね、で困難が起こるじゃないですかね。私皆に頼るから、これは失望しない結果が出るとね。でマイナスがあったとしても私は従ってるから、全ては益となると。あ、そうなると、私の将来明るいなと。つまり何を言ってるのかっていうとですね、将来に対してね、信仰で見ている場合と肉で見てる場合がある。で、肉で見てる場合はね、皆さん不信仰な対応になってるんです。で、そしてね、私はね、気がついたの。あれって私肉で見てるぞと。だからね、将来の見方、心配が基盤になってる。そうなりますとね、皆さんね、私の将来に素晴らしいことが起こるっていうことの確証にはならないのです、皆さん。ですね。そしてね、私の将来に適応できることなんていくらでもあるの。全て感謝なさいってね。で、その後ろに神の素晴らしい計画があるから。そしてですね、皆に頼りなさいってね、栄光が現れるから。つまり私の将来はですね、御言葉を通して見る限り明るいのですよね。最善なのですね。素晴らしいことが起こるのです。ところがね、私の心理的な体制っていうのはですね、実はそっちに向いてないっていうのをちょっと示されてきたのです。ですね。心配を基盤に考えていると。信仰を基盤に考えてないと。ね。で、これはですね、あ、これはまずいぞってね、ちょっとね、気がついてきたんです。で、皆さんね、皆さんも心配を基盤に考えるならば、これはまずいです。ね。で、これは意図的に変えないとダメなんです。なぜ意図的に変えないといけないのか。我々の肉は不信仰。我々は、ね、心配性の人が多いからです。
まあ、ブラジルかなんか行けばまた別かもしれませんね。すごい明るいのばっかりいるのかもしれませんね。何があったっていいことになるとかね。でもね、皆さんの中で、ね、心配性じゃない方もいらっしゃるかもしれませんね。それは恵みだからね、感謝しといてくださいね。少なくともですね、信仰を基盤にしてはいけない、いないってことが、そうなりますとね、まずいのです。ね、信仰は保証だから、ね。で、そのためにはですね、意図的に私たちはですね、信仰の対応を取らなければいけませんね。問題に対して。それから将来に対して、これから起こることに対して、で神の言葉に立ってそれを信じるということですね。これはですね、私たちの歩みに大きな影響をもたらすということをですね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、どうぞお人よしとのうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。告白がちょっと否定的な方がいらっしゃいます。きちっと信仰の告白、感謝の告白をしていくように主が語っておられる方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。あなたご自身の豊かな御働きがこの中でなされていきますように、どうぞ主を助け導いてください。なんかこうどっかで選択を間違ってしまって、それをなんかこの中で気づいていてずっと引きずっている人がいるんですが、それをちゃんと神様の前に出してどうしたらいいかということを聞くように主は語っておられます。その時主が指示されることに従うようにと主は語っておられます。全ては益となります。天皇様、どうぞ豊かに導き、サインご用ことを宮座がなされていきますようにお願いします。なんかこう心配心配のように自分を縛っちゃってる方がいらっしゃいます。この実は何か物事が起こってるわけじゃなくて、心配心配のように何か自分を縛っちゃってる方がいらっしゃいます。で主はそのことをはっきりと認識してですね、信頼信頼に切り替えるように語っている方がいらっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。で罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。またごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのがあります。で聖書では私一人一人を罪人と呼んでいます。ですからどなたでもどれかに引っかかる可能性があるわけですね。で今全員で罪の悔い改めの祈りの時、これもしたいと思います。共にお祈りいたしましょう。それでは、癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しのない方も、他の方の取り出しをなされる方もですね、神様に癒していただきたいという私たちの願い、この願いを神様聞いてくださいます。その願いを神に求めるとき、これを持ちたいと思います。共にお祈りいたしましょう。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。一人一人の体を癒してください。精神を癒してください。イエスキリストの皆によって命ずる、お一人一人の体と精神から病をされ、こうイエスキリストの皆によってお一人お一人の体と精神命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福ありがとうございます。と守護神の豊かな技と耳がなされていきますようにお願いします。この頭痛の方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。それからちょっと抜け毛が多い方がいらっしゃいました。これが癒されます。感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを見せておらしてください。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエスキリストの皆よって、お一人一人の体を精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アメン。